皆さんこんにちは。 WWD ジャパンがお届けするサステナブルファッショントークは、ファッション業界のサステナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサステナビリティに担当記者の木村と
向こうです。
本日はですね、ゲストに注目の最新サステナスタートアップ企業の一つでございます、ファーメンステーション代表取締役の酒井里奈さんにお越しいただきました。酒井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
酒井さんをお呼びしたのには最近ちょっと大きなニュースがございまして、はい、グッチとかサンローランの親会社であるケリングが日本で初開催したケリングジェネレーションアワードジャパンというアワード企画がございまして、そこの最優秀賞を受賞されました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。ざっとこちらのアワードは、そもそもファッションとビューティー業界において環境と社会にポジティブなインパクトをもたらすイノベーションの発掘育成をすることを目的として2018年に発足されたもので、中国とかサウジアラビアでも今まで開催されてきたんですけれども、今回初めて日本で開催されまして、120社を超える応募が寄せられたそうなんですが、その中のトップオブトップが酒井さんでございます。今日はいろんな貴重な話が聞けると思います、はい、よろしくお願いします。よくお越しくださいました
。ありがとうございます。よろしくお願いします。
でざっと私から酒井さんのプロフィールを読ませていただきますと、富士銀行、ドイツ証券など金融系の複数社に勤務、その後発行技術に興味を持ち、ここら辺も気になりますねで、東京農業大学応用生物科学部醸造科学部に入学、科学科に入学、2009年3月卒業されて、同年株式会社ファーメンステーションを創業されました。で代表取締役に就任されたということで、あともう一つ、私大学の先輩なんです。
あ、そうだ、国際技術東京大学、は
い、ちょっと変わった人多いって言われてる、
言われてる大学、
あ、なんとかも
例にも俺、私は例にもずれずなんですが、酒井さんも大学の先輩で非常に誇らしいというか。
そうですね、今日お会いできて
嬉しいです。光栄でございます。
はい、
じゃあもう早速。
そうですね、
はい、
聞きたいこといっぱいあるんで、
いっぱいあるので、うん、リスナーの方たちにはまだファーメンステーションで何の会社っていう方たちも多いと思うので、どんな会社か、何をされてるところなのか、
ちょっと確認なんですけど、はい、ファーメンステーションは、はい、ファーメンテーション、違う、ファーメンテーション、合ってる、
合ってます、
という発行の言葉と、
はい、
ステーション、
はい、
駅、それを組み合わせた造語ということで合ってますか。
はい、そうです。発行技術がすごく好きで、発行の駅みたいになりたいなってことで、ファーメンステーションという名前をつけたんですが、意外とファーメンステーションが、違う、ファーメンテーションが発行だってことを世の中の人は知らなくて、はい、
何の駅だろうみたいな。
あ、そうです、まさにそうですが、発行の駅という造語です。
うん、私たちね、酒井さんが創業時に描いた発行の駅のイメージというイラストをさ拝見しまして、
向こうさんが先ほど共有してくださったんですけど、どこで見つけ、
ホームページ、
ね、ウェブサイトに載せちゃえってことでメンバーが言って
すごい可愛らしい。
ぜひ皆さんね、ちょっと呼び捨てで恐縮なんですけども、次の言葉を聞きながら検索入れて画像検索するとすぐこのイラスト出てくるので、酒井、お酒の酒井が創業時に描いた発酵の駅のイメージ、これイラストに書いてあるキャプションなんですけど
それ
でごめんなさい、呼び捨てになっちゃうんですけど、これでやるとすぐ出てきて、ぜひこの絵を前に今日のお話を聞いてもらえると
そうですね、
本当に、
うん、ちょっと私もいいと思います。
じゃあちょっと木村さん、
はい、
から今日は進行してもらっていいですか。
はい、で、まあ、その技術を簡単にちょっとご説明いただいてもいいですか、ファーメンステーションの。
はい、わかりました。あ、ちょっとこの絵について一言。
あ、どうぞどうぞどうぞ。
ちょっといろいろ本当に絵が得意じゃないので、いろいろ間違ってて、なんか駅のど真ん中になんか線路が別の方向で行ってたりとか、まあいろいろなんか猫に見えるものは牛だったり、
あと牛なんだ。
え、牛？
あとなんかハートに見えるものは実は炎だったりとか。
そうじゃない
の。はい、そうです。すごいいろいろおかしいんですけど、まあイメージ図です。
なるほど。
で、まあ、なんでそういう絵を描いてるかというと、はい、まあ、発酵技術ってすごくて、
うん、
微生物を使うということですが、必ず人間にとって良いものというのが発酵の定義なんです。うん、なので、うん、ファーメンステーションという駅を通過するとゴミがゴミじゃなくなると とか、いろんな人が出会って新たなものが生まれるとか、絶対に良くなるっていうもの、のを作る場所として作った会社です。で、今何をしてるかというと、ファーメンステーションは未利用資源と私たちが呼ぶものがあって、具体的には食品工場とか飲料工場でどうやっても出てしまう残渣、果物の搾りかすとかコーヒーかすとか、場合によっては米ぬかとか、そういった十分に活用されてないものがあるんですけど、それってすごくもったいない資源で、それをいろんな微生物を組み合わせることによってもっと機能のあるバイオ素材にすることができるんですね。で、エネルギーになるものもあれば、ファッションの素材になるものも、ビューティー、食品原料、いろんなものに使える素材になるんですが、その微生物の力を使って、未利用資源からバイオ素材を作るという技術を持っていたり、工場もあるので原料まで作るという会社です。
すごい。なんか企業さんとのもアウトプットみたいな、いろいろされコラボみたいなのさ、たくさんされてますよね。
はい。
なんか今私たちの目の前に
禁断の
飲み物が
ポッドキャスト初めてお酒いただきながらやろうかっていうのが今日の副題なんですね。はい、これ何ですか、酒井さん。
はい、これは去年の、秋に発表したものなんですけど、タカラさんが出しているサワー、チューハイで発酵蒸留サワーと言います。はい、で今持っていただいているものはクリアーというもので、全部で3種類味があって、レモン味とブドウ味があるんですが、今日クリアー持ってきたんですが、これ何かっていうと、低アルなんです。はい、でアルコール濃度が 3%、はい、で 3% ってやっぱり甘さに、なんていうか、アルコールっぽい感じがない。で、お酒好きな人はちょっと低アルはな、お酒っぽい感じがなくてってなるけど、やっぱあんまり飲みすぎたくないっていうニーズもあって、なんで平日のためのお酒って宝さんおっしゃってるんですけど、お酒好きのための甘くないサワーです。で、うちは何をしたかというと、とある柑橘の残渣、皮が有効活用されてないので、はい、それを私たちの技術で発酵して蒸留をすることで、低アルなんだけど深みがある、お酒っぽいっていう体験ができるような素材を作って、それが使われている。
これはちょっと
ちょっといいですか、じゃあ、
どうぞ。
はい、は
い、いい音。
こんなに綺麗に決まると思わなかった。じゃあちょっと、はい、皆さんに、
これはちょっと、まあ、はい、パートバーはジョブということで、
すごいいい音。これ宝さん聞いていただかない
。いや、ぜひ CM みたいです。
この原材料名の中には、そうするとそれはどういうふうに入るんですか、はい、って今思いながら見てた。
この商品だとスピリッツというのになるんですけど、パッケージの横を見ると、柑橘の果皮を発酵蒸留した果皮発酵スピリッツを用いることで、アルコール 3% でもお酒としての満足感が楽しめますって書いてあるんですが、この果皮発酵、果皮を使って作った原料なんで、味の決め手となるものをうちで作っています。
すごいビューティーのイメージがファーメンステーションといえばあるんですけれども、それだけじゃ、はい、私出会いって言っていいのかな、ネイル中なんですよ。
はい、もちろんです。
ネイルクイックさんというところに私ネイルは今日もしてもらってるんですけど、ネイルをしてもらいながら、後ろに私たちが使っている、あの時はハンドクリームを、はこういうものですって紹介ビデオが流れていて、すごいこう田んぼの風景から始まって、それの未使用資源を使ってますって、へえ素敵だなと思いながら手をマッサージしてもらってたら、それがなんとファーメンステーションさんとの協業の、
ネイルクイックさんとコラボした商品です。
クリーム、
はい、
ボディクリーム、
はい。
なんか私調べさせたら、記事書くときに調べていたら、そのハッピーターンとかの、
はい、
あれはどう説明したらいいんですか。ハッピーターンの
企画外のハッピーターンのおせんべい、
お菓子のハッピーターンってあるじゃないですか。あれの未利用資源をウェットティッシュに活用された例とかもありますよね。
はい、
すごくないですか。
田んぼからクリーム、ハッピーターンからウェットティッシュ、柑橘からお酒、
はい、
これが駅を通るとこうなるっていうことなんですね。
広いですよね、本当。
そうですね、
どんな企業とでもいろんな可能性がある
って
ことですよね。
いろんな協業の仕方があって、最近ビューティーだとポーラさんとご一緒したのは、高知県の柚子の あの砂糖って言うんですけど、皮は売れます、ジュースも売れます、はい、でも白い袋の部分がもうまるっきりのもう産業廃棄物でかなりの量があるんですけど、それを活用しようということで、それからあの保湿効果のある原料をうちで開発をして、それを入れたあのものをボラさんが出すとかもそうですし、でも全部同じなのはもともとが全部有効活用されていない、うんうんうん、ハッピーターンのあの形が崩れちゃったものとかもそうですし、あと日霊さんの今川焼きとか焼きおにぎりとか、はいろ、はいろ、まあ、あるんですけど、そういったものを一旦あれはアルコールにして、でウェットティッシュってアルコールが入ってるのでそれを入れたものにするもそうですし、はい、で最近はビューティーだけじゃなくて食品飲料もかなりできるので、あのアルコールだけじゃなくて、例えば米ぬかからミルクの味がしますっていう発酵物を作っていたり、はい、そうするとプラントベースのものに使えますもそうですし、うまみがあるもうナチュラルの 100% 天然でアップサイクルの新たな素材みたいなものだったり、やってることは一緒なんですけど、出口がもうあまりに多様で、ファーメンステーションって何やってんのって言われるんですけど、そういうこと
を駅を作っているのであるステーションを、
はい、
ですね、
はい、
じゃあちょっといただきますか。
先ほどのいただきます、
はい、
無色透明で美味しい、
美味しい、
はい、
はい、ちょっと今日はこれを
ほどに
しながら、
はい、3% なんでそんなに酔わないので、うん、
はい、今日ちょっと下半なんで
気持ちよくお話できそうです、
はいはい、美味しい。でも、
うん、
あのこれは本当に興味なんですけど、発酵にご興味を持たれたきっかけは何だったんですか？
はい、あのもともとそこそ私は ICU を出て金融機関で働いていて、はい、まあ、理系か文系かって言ったら完全に文系で、はい、サイエンスの勉強ほとんどしたことなかったんですね、うんうん、でも、まあ、なんか、ま、たくさんの理由があって、それ全部話すとめっちゃ長くなっちゃうんで、まあ、簡単に言うとやっぱ世の中にはすごい余ってるもの、まあ、最初のきっかけは食品残産に気づいたことなんですけど、うんうん、まあ、すごい活用されてないものがこんなにあって、何なのよこの世の中とかなんか思ってたんですよね、
うん、なんかあれ出張中のホテルのなんか、はい、あの部屋でなんか頼んだ時に、
はいはい、
たくさんこんなにいらないぐらい届いたんでしたっけ？なんかそういうのもきっかけなんですよね、
は
い、
アメリカに行ってニューヨークに行った時にルームサービスで頼んだパスタがもうなここ何人いると思ってんのみたいな量が来るとか、ハンバーガーを頼んだらあの1個頼んだら2個あげますみたいなキャンペーンで、いらないって言ったら、はいはい、あじゃあ捨ててって言われたとか、なんかすごい何なんだろうって思って、で別にそれはアメリカに限らず日本でも起きてること で、はい、でその時にも私ずっと金融にいたので、そのゴミをエネルギーに変える技術があるっていうのはなんか薄々知っていて、であそういうのあるんだななんて思っていてもずっと金融にいたんですけど、ある日テレビを見てたら発酵技術というのがあって、まあ、お酒の延長なんだけどその力を使うと生ゴミがバイオ燃料になって車が走るって言ってて、あらなんかこれじゃないですかって思って、でまあ、学部から入れば私でも分かるかなって思って大学に入り直したんですけど、なので、まあ、発酵はもう本当に手段で使われてないものが良くなるとか、でさらにすごくそれは儲けそうな感じがしたんですよね、その時。
なるほど。
すごく儲けるようになるには時間かかるなって今は知ってますけどなので、まあ、余ってしまってるものも活用しつつ、まあ、ビジネスの世界にいたのでビジネスも面白いし、その両方が実現できるんじゃないかなって思って発酵の勉強
を。なんかハンバーグとかハンバーガーとかテレビとかみんなが普通に多分私たちも触れている情報をのキャッチの仕方が、はい、これは違うとか、あこれは面白そう、そして大学に行こうとか、
はい、
ですね。なんか素直ですよね。
あそうなんですよね。で単純なんですよ。なんか
言い方によりますけど、はい、
そうですね。
ちょっと話ずれますけど、昨日あのリステアっていうセレクトショップの柴田舞子さんっていうディレクターの方と取材してた時に、なんかミームとのスタイリングやってるロッタさんっているじゃないですか。
ミュウミュウのロッタ、
はい、あの方とかって本当に身近にあるもののにすごい興味を持って、みんながこう見過ごしているようなものに、うん、こう美的感覚を見つけ出してとか面白さを見つけ出して組み合わせるのうまいよねって話してたのを今思い出して、
うん、
デザイナーさんとか
そうなんだと思う、
クリエイターなんだと思う、クリエイターなんだなと、うん、
しかも大学院一回大学出てらっしゃるわけで、
はい、
じゃなくてもう一回学部に入るんで、学部ですね、結構、はい、 もうその時3、
何歳か、はい、30過ぎてました
ですよ、ね、結構、はい、勇気は多分酒井さんそんな必要としないのかもしれないですけど、うん、あんまり普段普通はしない選択というか、
うんうん、そうですよね、
でも子だと思ったらするっていう、
はい、
すごいすごい、
なんか、うん、特に大学前後ぐらいで変わってる方がいいことだみたいな文化ないですか、
あります、 IC は特に、
はい、でやっぱりなんか自分なりの道を見つけなきゃいけないというプレッシャーも多分あって、本当にすごい長い自分探しって当時はすごい思ってたし、今でも友達とかに言われますけど、10年以上かかって、はい、あ、これなら私のやりたいことかなってことをやっと見つけた気がして、
なるほど、
はい、
ちなみにあのさっきいろんなアウトプットがあるって話いただきましたけど、洋服ファッション系だと何かあったりするんですか？
繊維にするとかそういったことはないので、どちらかというとファッションでご一緒するときは一緒にあの扱われるものとか、あの、うん、フレグランスとか、うん、はい、ファッションと一緒になんか売ってるようなものでご一緒することはあるっていう感じです。
はい、これまでぶち当たった壁課題なんかエピソードご紹介した
り、いっぱいもちろんそうですね、16年やっててまだすごいいっぱいあるけど、すごく大きいのは2つで、やっぱり最初はあの、まあ、誰も買ってくれないし分かってくれないっていう時期が、まあ、結構最初はあって、あのなのでファーメンステーションはまあ考えてること目指してることはずっと変わらないけど、ビジネスの形態としてはあの自社商品化粧品を作って売るみたいなこともしたり、うん、OEM でご一緒することもあったりで、今はそれにプラスしてかなりフォーカスしようと思ってるのは技術を売るとか、うん、新たな素材を売るってことなんですけど、うんうん、まあ、今でこそこうサステナブルな素材とか石油に依存しない素材ということに市場があるって皆さんご存知ですけど、16年前とかはそういうのないので、うん、なんかサステナブルな時代が来なかったら御社はどうするんですかって言われたり
とか、なるほど
今ちょっと怒りましたよね
いやいや、面白い、
はい、っていうことがあって、うん、それをなんか、まあ、説得もしようもないし、
ないですね、それはね、
うん、それは最初にぶち当たった壁で、うん、どう乗り越えたかは2つあって、1つは時が経ったっていうこともありますし、やっぱり分かってくれる人、一緒にやりたいとか同じようなこと考えてる人って絶対いるので、まあ、そういう人たちを見つけて、うん、いろんな口で喋る、
あの、いろんな口で喋る、
ファーメンステーションだけが言うんじゃなくて、うちをサポート、あの、私たちをサポートしてくださってる方も、本当 WWD さんとか本当そうだと思うんですけど、が私たちのことじゃなだけじゃなくて同じようなこと言ってるとかもそうだし、うん、いろんな会社さんと協業するのは、うん、絶対うちのことも話してもらうようにしてるんですけど、うん、未利用資源を使うって大事だよねみたいなことを大企業が言うと、うん、別の人が聞いてくれるとか、まあ、なんかそういうふうにしながらやってきたけど、やっぱりなんか分かってもらえないな、通じないな、売れないなっていうのは
結構、何年ぐらいそれは16年前にスタートして続いたんですか？
事業の本質に対しての理解が深まったなって思ったのはコロナの後
前後ぐらい、結構最近の話、10年以上はそういう状態が続いたってことですもんね、結構ね。
そうですね、なので、まあ、常に切り口を変えていて、根幹はずっと一緒なんだけれども、あの、まあ、サステナブルなものですだけじゃなくてオーガニック認証がありますとか、あの、
B コープとか、
あ、そうですね、はい、まうん、まあ、B コープも B コープだからって買うって人そんなまだあんまりいないんですけど、とか、まあ、今であれば、あの、まあ、美味しさを提供しますもそうですし、美味しくなる素材です、健康にいいですとか、でそれはなんか世の中に変わってくれっていうことだけじゃなくて、私たちも変わって改善しなきゃいけないので技術力を上げるとか、まあ、そういうことなしでも普通に買ってもらえるようなものをどんどん作るっていうことも必要なんですけ ど、 はい、まあ、もう ちっこい壁は毎日あるんでそれを
なんかでも今回のそのケリングジェネレーションアワードはすごい大きなまたフェーズ、新しいフェーズになったんじゃないですか？
はい、そうですね、
もうどうでした、あの受賞が決まった瞬間のお気持ちというか。
わ、もうなんか嬉しいもそうだし、本当に感無量という感じですよね、うん、でケリングさんのような会社がああいうアワードで、今回は本当にサステナビリティをテーマにしてますし、を設 定されたっていうこともすごく素晴らしいと思ったし、うんうん、でその中でご評価いただいたっていうのは光栄だし身が引き締まるし、このチャンスをどう次に使うか、
うん、
はいっていう、結構緊張してますね。
あ、これからってことですよね。
はい、そうですね。
まあ、次もうそろそろ後半かもしれないんですけど、うんうんうん、後半につなぐためにもちょっとこの目指している未来っていうことを改めてこう言葉にしてもらえたらなと思うんですけど。
はい、そうですね。今言ったような、いろんなカスとか残渣って未利用資源って私たち今のところ呼んでるんですけど、まあ、それが未利用資源じゃなくなる世の中、まあ、資源がもっと循環している、
うん、
はい、世の中というのを目指しています。
そうか、未利用っていう言葉を使ってること自体が、まあ、本来捨てるものだけどっていう前提の表現だけど、はい、それは循環の輪の一つであると思えば、はい、その言葉をもう使わないわけですもんね。
う
ん、
そうですね。なのでそれをするためにはやっぱりいろんなステップが多分必要で、私たちがいろんな事例を作る必要もありますし、うん、それこそ残渣が出る現場がの工場の設計がもう変わった方がいいんじゃないかな、
うん、か
今って私たちにとって大事な宝物のような資源で素材なんだけれども、ゴミ箱に流れていくので、うんうん、他のものと一緒になっちゃったりするんですよね。だそのラインさえ変えてくれたらさ、はいはいはい、みたいなことも結構あって、でやっぱりサーキュラーエコノミー作るってそういうことだと思うので、うんうん、サプライチェーンの全部のところが当たり前のようにそれが変わっていくっていうのが私たちが見ている未来の姿です。
じゃあ今そのために必要なことっていうと、やっぱりその酒井さんファーメンステーションだけじゃなくて、関わる、まあ、全体の取引先とも言うし協業先とも踏むし、はい、そうじゃないところも含めて、
はい、
今おっしゃったようななんかそもそもの発想の転換というか、うんうん、まあ、そういったことが必要だなっていう感じですか。
はい、そうですね。
その未来のためには、
はい、でそのために私たちとしてやらなきゃいけないことはめっちゃあって、技術を伸ばすとか、うん、いい商品を作る届けるもそうですし、本当にステークホルダー全部みんなステークホルダーなんで、
うん、
まあ、工場もそうだし作る現場もそうだし使う皆さんとかで、理想的には最終的にそのものを買う皆さんもそういうことを気にしながら買うのが当たり前になるといいなって思いますね。
なんかアイデアはいっぱいありそうですね。なんか目の周りをもう一回酒井さんのアイデアを持って見直したら、うん、いろんなアイデアがこれから生まれてきそうだなと思いました。
はい、
ちょっと前半はこんな感じでよろしいですか、はい、向こうさん。
はい、よろしいです。
ありがとうございます。
お祝いいただきながら今日は前半を進めております。
はい、酒井さんありがとうございました。
ありがとうございます。